こんばんは。12月3日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイ&うらら FM より今週もお届けいたします。季節は12月ということですっかり寒くなりましてね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。暖炉の日がね、非常に心を温めてくれるんじゃないかなと思います。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第1週のパーソナリティを担当します川端龍太です。どうぞよろしくお願いします。今週のスポットライトのコーナーではですね、アシスタントパーソナリティとして原田至さんと藤沢光也さんと共にお送りしていきます。では簡単に自己紹介を原田さんからお願いします。
こんばんは。
こんばんは、
原田至です。
はい、
はい。まあ、川端さんとはなんやかんや旅に一緒に行ったりしてるわけですけれども、まあ、
付き合い長いよね。
そうですね、うん、まあ、そんな感じで
頑張っていきましょうね。
頑張っていきましょう、
は
い、
じゃあ藤沢さんお願いします。
はい、こんばんは。はい、
こんばんは。
別名銭湯行こうやとしてやっております。
有名人ですね。
はい、銭湯だったり温泉と、あと旅というところがすごく好きで、はい、男旅がすごく好きなんで、この企画に持ってこいかなと思います。
ありがとうございます。よろしくお願いします。そして後半は週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第1週の今夜は大人の課外授業でございます。またリクエストやおすすめ音楽もございますので最後までお頼みください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ、ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、松たか子でアナと雪の女王2よりイントゥージアンノーン。今週のスポットライト。今週のスポットライトは旅です。今日はですね、アシスタントパーソナリティとして原田至さんと藤沢光也さんをお迎えしております。では、もう一度簡単に自己紹介を原田さんからお願いします。
はい、原田至と言います。
はい、お願いします。
お願いします。まあ仕事は全く旅とは関係のないことをしてはいるんですけれども、
まあ、旅だからまあなんだよね俺らね。
そうですね、うん、はい。まあ何話そうかみたいなところから、やっぱ俺らって言ったら旅じゃねと、
うん、そうだよね、
はい、
う
ん、いうところから今日は始まったんじゃないかなと思います。
よろしくね。よろしくお願いします。もうちょっと元気出してくれていいからね。はい、はい、藤沢さんお願いします。
はい、お願いします。はい、銭湯大好き28歳男性藤沢光也です。よろしくお願いします。
何それ合コンネタみたいな感じの女子いないからねこの前ね
女子受けを狙いました、はい、まあ川さんと原田さんとはよく銭湯とか温泉とか旅いろいろ行ってますので、はい、
行きますね、
はい、そういう話もできたらなと思います。
お願いします。ということで今週のスポットライトは旅ということで掘り下げていきたいと思いますが、なかなかね広いテーマでもあると思うんで、うん、掘り下げづらい部分ではあるんですが、調べてきたときにですね、やっぱ日本には面白い人はいるなと。
ほう
ほう。なんとですね、旅とか観光とは何ぞやみたいなものを研究してる人がいたと。
え、
あ、社会学者のね、立教大学観光学部教授の前田勇さんということで、まあ、この方によるとですね、旅とはいつから始まったのかみたいな、はい、まあ、そんなことが書いてあるんですが、はい、これ話した方がいいですか。
お願いします
せっかく準備したのに、
せっかく準備したのに、まあ、でもせっかく準備したけど喋らないのもありかなと思ったりするんですけど、旅ってじゃあいつから始まったんだみたいな、 いつぐらいだと思います。
あれ、江戸時代とか、
うん、江戸時代ね、はい、あ、確かに確かに、はい、
いつだろう、戦国時代。
戦国時代あんだけ、
はい、
戦国時代旅するってすごいよね。相当倒しまくっていかなきゃいけないからね。
まあまあ、そういう感じで広げやった
んだけど。なんかドレスのゲームみたいな。
全国制覇。
全国制覇するためにもう戦い、命がけで旅に行くみたいな。
仲間になりそうですね。
やばいね。仲間増やしてきながらね。なんかね、諸説あるんですけど、はい、まあ海外の話もすると、やっぱ海外だとほら、移住するじゃない、
はい、
移住する延長で旅が始まったみたいな。で、日本で主に旅が始まったのはやっぱその江戸時代。
ああ、
そうですね。
じゃあ江戸時代どこに旅に行くかと。言ったら、はい、どこでしょう。
お伊勢。
お伊勢、正解。
はい、
来た。これですよ。やっぱ日本人なら一生に一度お伊勢参り、うん。 これじゃないかなと。
なるほど。
ね、うちらなんて、もう一生人生で何回行ったのか。行きまくったからね。
そうですね。
もう知らないとこないんじゃないのっていう。
はい。
もうの、どんだけあのさ、伸びたうどん食べたか。
ああ、違う違う違う。
違う違う違う違う。
柔らかい。
柔らかい。胃に優しいうどんです。胃
に優しい
ね。
二日酔いに優しい。
そうそうそうそう。ちなみにあの、赤福の看板もね、はい、あの、お伊勢でさ、あの、式年遷宮と同時に、看板も式年遷宮するっていうね。
そうなんですか。
そうなんですよ。
行きましたもんね、
確かに。看板見たけどね。
はい、は
あ。あんまり感じられなかったっていう、ね。これも式年遷宮なんだみたいな。すげえな、みたいな。はい。
はい、
そういったところから旅が始まったということでね。で、さらにね、その旅っていうのが、この研究した方によると、三つに分類されると。
はい。
生きるための旅が一つ。あと、命令される旅。
ね、
ああ。
そしてもう一つが、自ら転んでする旅という三つに分類されると。はい、だ生きるための旅がどちらかというと、土地を変えていきながら遊牧民生活みたいなカテゴリーに入りますよね。
うんうん、
で、命令される旅っていうのは、例えば、あの、伊勢の神宮にね、行くときに、あの、犬にね、行かせたとかっていう話もありますけど、はい、まあ、そういった、なんで犬が出てきたんだろう、ね。で、今回、うちらが話するのは、自ら混乱する旅の分類なのかなと。
そうですね。
いうことでね、じゃあ、原田さんと藤沢さんはもう自由に喋ってください。
はい、わかりました。
もう、旅とは何ぞやっていうの、定義はもうね。
はい。
終わりましたから。
もう、あとは好き勝手、
はい、
話して。
はい。
まあでも、お伊勢さんも、そうでしたし、うん、まあ去年3人で行った富山、
うん。
なんかもそうですけど。
行ったね、ちょうど魚がね。
ああ、そうですね。
ブリブリブリ
ブリブリ。
ブリブリ。
魚広い。
なんかも、私なんかも小さい時から親とよく一緒旅行ってたんですけれども、いいね、もう、行き当たりばったび。うんっていうような感じで、要は中身決めないでやると。これうちのおかんの名言なんですけど。
ちょっと使うね。
え、これ、はい、エコー入りますこれ。
多分入る入る入る。
行き当たりばったび。
来たエコー来た息格が上がったね。
先が上がりましたね。うん、まあそういうふうにこう、なんか、あんまりこう決めすぎずに、なんか現地に行って柔軟に楽しむっていうのは一ついいなって思いますね。
藤沢さんは？
そうですね、私は、まあ、仲いい人とより仲良くなるのがこの旅なのかなと思って、まあ、そこの異空間、非日常に行った時に、あ、こんなこと考えてんのこの人みたいな。
って言っててさ、はい、車で移動してきて、ずっと後ろで乗ってたからね。
なんなら俺らだけで話してましたからね。
ちゃんとたまに起きたと思ったらさ、じゃあなんかやりますかゲームみたいなさ。寝てろよ、お前みたいな。
それも素が出るのがやっぱ良さかな。そうですね。
物はいいよ。
物はいいよ、ね。まあ、それが旅の良さだよね。
そうですね、ほんと。
ということでね、ちょっとね、二人にもね、旅とは、みたいな話聞きましたが、じゃあここでちょっと一曲いきましょうかね。
はい。
じゃあ、一曲目。原田さん。
はい。まあ、イーグルスの Take It Easy。1972年にリリースされたあの曲ですね。
はい。じゃあ、その曲を聴いていただきましょう。どうぞ。お聴きいただきましたのは、イーグルスで Take It Easy でした。なぜこの曲だったのか、
うん、
原田さん。
うん。はい。
はい。
旅ということで考えた際に、
はい、
皆さんも見てたと思うんですけど、田舎に泊まろう、うん、
はい、
明日番組でも使われてて、なんかこう懐かしいなというか、そういう気持ちに浸れるんで、うん、まあ、この夜の時間帯的にもいいかなと思って、
いい曲だよね、
ですね。
多分もう聴いてくださってる方はね、もう旅に行きたいなってね、
はい、
思ってるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
はい。ということでさあ、第1週担当パーソナリティの私川端龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトは旅です。前半の方ではですね、旅っていうのは大きく3つに分類されますよと。生きるための旅、命令される旅、うん、自ら好んでする旅、そしてなんだっけ、至るの名言、
行き当たりバッタビ
4つ、
まあ、4つ、
なぜ、なぜか分類が4つに、ね、大学の教授が研究したのが3つのにもかかわらず、
はい、
至るが入ると分類4つに分かれるんだという話を、ね、前半にしてきました。さあ後半も引き続き旅について掘り下げていきたいと思います。じゃあ藤沢さん、どんどん行っていきましょう。
はい、はい、はい。やっぱり私は旅の思い出がですね、うん、やっぱり温泉。
まあ、も
っと好きなのでね。裸の付き合いじゃないですけれども。
間違いないね、やっぱ男同士はね。
男同士はね。変な写真撮ったりとか。
そうそうそう。
富山で俺ら撮ったもんね、誰もいなすぎて。
マジで、そうそう、水風呂超痛いっていう。
痛かったよ、ね、
痛かったっすよ、あれは。
いや、こういうなんかしょうもないことでも意味ないじゃないですか、一見。だけどやっぱりこれが、 ね、後になって、語れるのがいいのかなというのが旅ですかね。
自分たちで、なんか有名どころも楽しいけど、はい、何もないところで価値を見出すっていうのがね、
開拓していくの
いいですよね。開拓していくのもう石ころ一つでも笑えるもんね。はい、まあ笑ったことねえけど、
3時間わかんなかったけど。
3時間いけ、3時間い
け。無理だろ
う。うちらもね、いろんなとこ旅行きましたけどね、なんか思い出の地とかありました？おのおの。
思い出の地で言うと、うん、まあ、実は海外だったりするんですけど、はい、親と初めて行ったのがニュージーランドで、まあ、もともと島なんですけど、島から、あ、日本、あ、海外って一気になんかこう、視野広がったなっていうのは一つ思いますね。
じゃあ視野が広がる旅っていうね。はい、藤田さんは。
はい、私も海外なんですけれど、はい、初めてのがバングラディッシュっていうところで。
まあ行かないよね。
まあ行かないですよね。2週間いたんですけど、2週間ずっとカレーだったんですよ。マジかね、文化も全然違って、なんか面白いなというところと、いや、日本に帰ってきて、あ、やっぱ和食うまいな、
そこでやっぱり日本のカレー食べなかったんだ。
ね、食べないです、絶対。2週間食べなかったそれがやっぱ旅かなと思いました、
ね。なるほど。なんか他にあります？旅にまつわることとかね。
旅にまつわることで言うと、うん、まあさっき現地に行ってっていう話、まあ掘り出すとかも言いましたけど、うん、やっぱりその場に行かないとわからないなっていうのはありますよね。今だったら写真とか動画とかでも見れますけど、うん、やっぱ自分がそこで行って、触れて、うん、食べて、なんかそういうのがやっぱ醍醐味かな。
食堂のおばちゃんと話すとか、
う
ん、
それは
好きなんですよ。
もう誰よりも一番先に話しかけるもんね。おばちゃんみたいな。
ありましたよ、ね。
あるすぐ話しかけるんだもんね。
すぐ話しかけますね。あわよくば。
そう、あわよくば。あわよくば。ワンちゃん、ワンちゃん。何してんだ
よ。いや、でもその場の土地の、情報を持ってるのがやっぱりその人。土地の地元の人なので、
確かに。
それはやっぱり仲良くなって知りたいなってところですかね。
あと、富山行った時にね、なんか、名菓子なんか、有名なお菓子食べに行った時に、はい、受付の女の子がね、高校生だって言って、
ありましたね。
なんか、代々続いてるんですって言ってね、話してて、あ、そうなんだ、じゃあ長女かなんだかなって言ったら、お手伝いです。
さっきの話は何だったんだっていう。
同級生がこのお店の長女です。
あなたはって。
長女出せみたいな。どっか出かけてるみたいな。
あったよね。でも、やっぱ飯食いに行ったところのおばちゃんから祭りの話聞いたのも面白かったですよね。
面白かったね、うんうん。やっぱその文化とかね、なんか縦糸とかね、やっぱそういったものが繋がってるんだなっていうところは特に面白いかなっていうのがあるかな。だから、あと自分自身はね、よく旅行行ったら必ず五穀神社っていうところに巡るんだけど、富山の五穀神社行った時にね、戸賀野さんっていう宮司さんから、
はい、
五穀神社は回って巡りながらその、うん、まあ、入れ、何ご英霊に感謝とか、うん、伝えたりとかするんだったら、やっぱ地元のもの食べなきゃダメだよ、みたいな。じゃあそこからなんか必ず地元のもの食べるようになったっていうね。なんか自分のなんか思い出なんですけど、なんかそういった思い出あります、うん、ない、うん、
なんかパッとそんないい感じのもの出てこなかったな。
ちょっと尊い話になりすぎたよ。
ちょっと尊かったですね。
あ、でも地元のお酒好きなので、お酒は飲むのはよくやってますね。うん、最近だとクラフトビールとかもどの地元の地域もあるので、
はいはいはいはい、
それを飲むと結構違ったりとかするので、うん、それをやったりしますね。
どこのビールが美味しかったとかあります？
全部美味しいです。
どっか言えよ。どっか言えよ。
発泡美人。何これからどこの旅に行っても俺は大丈夫だみたいな。パスポート手に入れたぜ。生きんなよマジで。
え、このラジオ聞いたら安くなんないですか？
なんでよ。
花田さん誰なんかそういう。
そうっすね、うん。あるかな。
なさそうだね。
なさそうっすね。
まあ、でもね、これで聞いてる人は多分映像が伝わらないからなんですけど、はい、原田さんが、もうほんとね、なんかね、解説者みたいな感じで話してる。
これ、ここにしか伝わらない話拾うのやめてもらっていいですか？
もうそれを向き合って喋ってる俺の気持ちわかるから、なんかもう。
誰もわかんない。
だからニヤニヤしてたんですね。
そうそうそう。なんなら今手組んでますからね、前でね。
ということでね、あっという間時間来ました。ということで、以上、今週のスポットライトは旅でした。大人の課外活動。 さあ、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー、第1週の今夜は、大人の課外活動
をお願いします。
ということでね、私のいつもの気分と、
はい、
気分でこのコーナーは作られております。まずは今回もですね、お便りいただいておりますんで、読ませていただきたいと思います。ペンネーム、かないさんからですね、はい、男性ということで、内容がですね、ラジオとラジコ、あ、これ違った、ごめん。いつも放送を楽しく聞かせていただいています。ブラチンネーム、カナイと申します。ブラチンっていうのは、私、ショールームで配信した時にね、ブラチンっていうのでやってるんですけど、ショールームでリュウ様のブラチンを聞いてファンになりました。 ありがとうございます。川端さんに質問です。これまでの川端さんが行ってきたブラリ珍道中で一番思い出に残っている場所はどこですか？その理由も教えてください、ということで、これからも放送を楽しみにしています。チンチンって書いてありますね。あ、珍しい珍しいと書いてね。そうですね、私の中では霧島ホテルが一番思い出に残ってるから、まあ、一番っていうか、坂本、
そうですね、龍馬
が新婚旅行で行ったと、
はい、
ところで、
はい、
で日本で初めて新婚旅行をしたのが坂本龍馬なんですよ。
言われてますね。
そうそうそう。でね、そこで霧島行ったホテルなんですけど、うん、温泉が25メートルあるんですよ。
25メートル？
プールじゃん。
ですね。
深さも、はい、俺身長大体163ぐらいなんですけど、はい、もう顎ぐらい
深いですね。
しかも何がいいって、混浴。
婚浴なんですか？
もう一回言う、婚浴。
エコーはかかんなかった。
期待したんだよ。で、そこで何がすごいって、ほら、誰もいなかったから、みんなキャッキャキャッキャさ、もう、フル、フル、フルでさ、も
う、
そうそうそう、もう、ね。わしゃわしゃやってたっけ、
はい。
したらさ、女性陣も後から来いって言ったら来てくれたの。
はい。
こういうふうに。
はい。
したら言われたの、川さんね。女性のお風呂には、殿見どころというのがあるんですと。なんだと聞いたら、はい、女性の方からは、男性が入っているところ見るところがあるんですと。はい、
え
ぇ、ー、何やねんそれ。
でも、見られるってことは見えるってことじゃないですか。
らしいけど、どこにあるか分かんない。
ああ、なるほど。
で、カバさんの全部見てましたよって言われて、
お
もっと見てくれていいんだよ。でその後女性と男性でなんだっけ、シンクロ大会やって、
はあ、シンクロ大会、
そう。でも女性もさ、ほらもうのぼせたんだろうね、
はい、
もうオープンしてたからね、
はい。まあ、そこまでされるとあんまりっていう
気持ちありますけどね。男性陣であるよね、やっぱり、
はい、
ね、
ちょっとありますよね。
だからその霧島ホテルはね、よかったね。だから日本の文化としてやっぱり旅の醍醐味の一つかなと思うけど、やっぱり婚浴の文化なくしてほしくないなっていう、
ね、ああ、なくしちゃいけないですね。
そうね、はい、あります、二人は
婚浴ですか？
いや違う、なんか思い出のさ、その場所っていうか、
あ、思い出の、
まあ、前半の方と後半でも喋ったけどね。
うん、そうですね、私は温泉街出身なんですけれど、長野県の、
長野県だよね、
はい、かけ湯っていう、鹿が教える湯って書いてかけ湯ってところで出身なんですけど、ここはもう山奥に人、はい、の中の人なんですけど、ここはいいですね。
そこいい、
はい。
じゃあぜひ皆さん行ってみて、
行ってください。
じゃあ私はやっぱりお伊勢さんの式根遷宮行った時ですかね。まあ実際にその20年おきのあれを見たのもそうですけれど、うん、やっぱもう行った人たちと夜通し、うん、まあ、ここでは語れないような時間が ね、 ね、
あれがもう大人の課外活動がね、
あれこそ大人の課外活動ですね。
実習版ですよ、実習版。あれらんないですね。
ということでね、じゃあそろそろ曲いっていきたいと思います。
はい、ザ・ピローズでストレンジカメレオン。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz I&Urara FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで、番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送いつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。もうね、お便りもう首を長くして待っておりますんでね、ぜひぜひお願いします。 今日の放送はいかがだったでしょうか。今日はですね、スポットライトが旅ということで、アシスタントパーソナリティの原田イタルさんと藤沢光也さんにも来ていただきました。二人どうでしたか。初めてのラジオかな。
初めてのラジオですね、
はい、いかがでしたか。
早いですね
あっという間でした
。あっという間でした。いやー、なんでしょう、このまあ、旅っていうところもあったんですけれども、うん、振り返りながらやるとやっぱ改めていいものだなと思いましたね、う
ん、やっぱね、はい、やっぱ最近なんか景気ちょっと冷え込んでいるんだけども、はい、やっぱ旅には行ってほしいなと思いますよね。
そうですね、また行きたいですね3人でね。
いや行くでしょ。
行きますよ
やっぱ次はの俺はカリフォルニアでね、あのオープンカーでね、はい、走り回りたいんだよね。
走り回る、
うん、そうごめんちょっと深くしないで。和田さんとかどうでした。
私ですか、うん、まあそうですね、まあ藤沢さんが言った通りですけど、はい、やっぱ振り返るのもそうですし、あとこうやって聞くと、うん、あそこ知らなかったなっていう話出てくるんで、うん、そういうのはもっと拾いながら、うん、いろんな場所行きたいなって思いますね。
いいよね、はい、ぜひこの放送を通して皆さんも旅に行っていろんな思い出作りをしていただければと思います。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、うん、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送がですね、はい、深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。さて来週の放送は12月10日火曜日、担当はこの方です。
第2週目担当パーソナリティの自転車大好き、食べるの大好き、俳優の榎木夏実です。明るく楽しく第2週目をお送りします。お楽しみに。
はい、第2週担当パーソナリティの榎木夏実さんと谷美奈さんでお届けいたします。ぜひお楽しみに。それではお相手は私第1週目担当パーソナリティの川端龍太と
原田イタル、藤沢光也
がお送りいたしました。それでは皆さん素敵な旅を過ごしてください。また来月、
バイバイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。